どうも
お願いします。
どうも万博行ってきましたよ。
ああそうだ、
行ってきました。
そんな楽しいんだ。
いやーね、出てきた頃はあんなに気持ち悪かったのに、こんな可愛いで今見るとミャクミャクって。
あ、はいはい、
すごいね。で僕ほらこのピンバッジをね毎回つけてきてるんですけど、はい、こちらもミャクミャクのピンバッジ、ほら。
あ、本当だ。
なぜか忍者
日本すぎ、
日本といえばらしいですけど、
まあまあ可愛いか。
というわけで今回こちらあばらや204号室10周年公開収録全国ツアー in 大阪。
ありがとうございます。拍手していただいて
ありがとうございます、はい、梅田ラテラルさんのみ去年に引き続き2回目
いやそうですね、
ですね、うん、どうですか。めっちゃ正直なこと言いますよ、
はい、
全国ツアーにするということはわざわざ大阪に来る必要性は下がるわけじゃないですか。
あ、まあ自分の地元でやってたらってことだよね。
そうそうそう、だから減るんじゃないかと思ったの。
はいはい、
減ってないっすよね多分、
うん、
どうですか去年も来た方。おー怖っこのパラパラっと上がってほしいもんですね一気にザッて音聞こえたからいやそうそうそう、だから多分多いんじゃない。
いやいや多分めっちゃ多いと思うよ。
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます。ちなみに僕に直接会う、カブトに直接会う、まあ僕だけに一回絞りますか、
はい、
僕に直接会う方、方はしゃべる、はい、いやいや今みんな手挙げるタイプですよ直接会う
今まさに会ってしまっているから否定できない。
僕に直接会うの初めての方。ああ結構いらっしゃいますね、
まあそりゃいるかもちろん。
はじめまして。
あ、礼儀正しい、こういう一面もあります。
いかがでしょうか。意外と背が高いなどございますでしょうか。
あ、まあそうか。
いやそうそうそう、やっぱりそういう印象最近聞かないからさ。
え、背高いですねみたいな。
あ、そうそう、直接会うとほにゃららですねみたいな
って。あ、はいはいはい、あそうか、こういう機会じゃないと直接会うともらえないのか。そうそうそう、
もらえないんで後ほどいろいろ聞かせていただければ。
意外ともらいたいんだ。
はい、思いますけども、ということで、やっていきましょうよ。
いや嬉しいです、よろしくお願いします。
ゆっくりゆっくりゆっくりやっていきましょう。緊張してるんです、うん、我々もねえ、うん、まだ2カ所目ですから全国
ツアー。あー、まあ確かにそう、昨日名古屋でやって、
う
ん、
そうそう、
終電で、まあ新幹線に初めてのぞみに乗った俺。
あ、そうだね、うん、僕らやっぱ関西来て、はい、その間を行き来することってないですからね。まずズドンで来てズドンで帰りますから。
東北に住んでるんでやっぱ東北からだと飛行機の方が早いっていう、う
ん、いやそうです ね確かにいろんな初めてのことがありますけど、
はい、
うん、
あのね、聞いてほしいことがあって。
はいはいはい、
まあ皆さんに。
あ、俺だけじゃなくてね。
いやいや、そう、せっかくこんな集まっているから。
いや聞きましょうよ、カブトの偏屈な話をさ。
いやいや全然偏屈じゃない、これマジでワンチャン、
うん、
あの偏屈な人なら泣くかもしれないぐらいの話なんですけど
偏屈すぎて、
偏屈すぎ、その柴田理恵とかなら泣くかもしれないぐらいの、
うん、あんま柴田理恵さん偏屈で捉えてないですけど、
泣き偏屈、泣きに関しての五角形が、うん、コンフロスティで言うと
そのコンフロスティで言うと、バランスよく揃ってるってことになりますけど、
揃ってるけど、うん、コンフロスティの泣きだけが突出してるでしょ、柴
田理恵泣き、その得意なとこだけで勝負してるっていうね。
そうそう、柴田理恵のコンフロスティ、
泣きのコンフロスティね、
はい、今年の5月5日にあのスカイプがなくなったんですよ。
スカイプ、
スカイプ、
カッシーすらありますけど。
あ、本当、あ、ちゃんと通ってきた。
あ、そうだね、まあ世代とかあるのわからないですけど、こういうリモート会議とかするよりもっと以前からあり
ました。はいはい、そうです、そうです。
ネット会で普及してましたよね。
うん、まあネットのもんなんで。
うん、あ、
その、
そうですね、その偏屈、一偏屈、
そんなことないよ
まあまあまあ、
まあ、なんですけど、
うん、
まあ、俺はそれが結構、感慨深くて、まあ、スカイプというか、その当時俺が高校生ぐらいの時にスカイプチャンネルっていう気象いサイトがあったんですよ。
あ、気象いんだ。チャンネル
っていう、まあ実際掲示板ですね。スカイプする相手を不特定多数から募集する匿名性の掲示板があって。
あ、掲示板か。
これって知ってる人いますか。ちょっとすいません、手挙げてもらっていいですか。
あ、マジでこんなもんなんですか。
へえ。
あ、そうですか。
2人です。
あ、そっか。じゃあ丁寧に説明します。あ、それより先にちょっとこのせっかくみんなやるんでスカイプの着信音を聞きたいんですよ。
え、はい、なくなったスカイプの着信音。
俺これマジで枠と思って用意したんだけど。
あ、まあちょっと、まあ、でもスカイプというものを知ってるかを一応聞いておきますか。
あ、そうか。じゃあスカイプというのを、存在はしているぞっていう人。
あ、これ
だと
8
割9割手を挙げてくださっていて、で実際に使ってたぞっていう人手を挙げてくださいってなると、まあ3割ぐらいまで減る。
はいはいはいはい。
で、あ、そうですか。じゃあちょっと、スカイプ、あ、今音流してください。
お、
これちょっとでも、あ、これこれを、あ、こんなもん俺めっちゃこれ興奮するけどな。
あー、結構偏りありますね。
大人数でこれ聞くことってないじゃないですか。基本自室で自室で聞くものをこんな、あ、ありがとうございます。こんな、あ、そうです、そんなもんですか。で、確かにね、
あー、この音か。
はい、俺めっちゃテンション上がったわ。
スカイプで着信がかかってきた時の音でいいんですかね。
で、結構これは、まあ普通の人からしたらいわゆるただの着信音なんですけど、うん、スカイプチャンネルっていう文脈が1個乗ると結構ドキドキ感がある音になって、
はいはい、
なんかスカイプチャンネルって、まあ、だから趣味友募集みたいな、
はあ、はあ、はあ、なるほど、
書いて ID 乗っけて、うん、それ見た人が気に入ったら友達登録をしてくる、
はい、で、はいはい、
直通は OK っていうタグがついてたらいきなり直電かけてくるみたいな。
へえ、おっかないね、
ちょっと。おっかない、
うん、
でスカイプチャンネルでしか見ない、キーワード、僕イケボですがもう一番これ本当に一番品質してる。
イケボかどうかは他の人が決めるでしょ。
そうなんですけど、いや、そうです、
僕イケボです、
うん、
が横行してたんだ。結構、
いや、横行してたから、まあ、自分で書く人は確かにあんま好かれてなかったですけど。
いや、まあそうだよね、
まあ、もちろんね、
話題になるもんだからね、イケボは、
うん、で、まあそういう掲示板でも、使ってる人は多くて1日に、まあ、1000ぐらい募集の書き込みがあるみたいな。
そうなんだ。
ただまあちょっとインターネット10年前インターネットすぎるけど、うん、まあ、男女比がめっちゃ女性の方が少ないから、
うんうんうん、
男性が募集しても、まあ、基本誰もかかってこない。
はいはいはいはい。
けど女性が募集するともうそのさっきの着信音が鳴りやまないぐらいになるから、
まあそうだ、
あと、まあ、ある意味、ね、まあ、まあちょっと機能してないっちゃ機能してない、まともな友達作りとしては。
まあでもそういうのってありがちですよね。大体男子のが何でも多いんで、うんうん、はい、女子がまあ結構チヤホヤされるというか。
そう、うん、でその俺が、まあいくら募集しても誰も来ないんで。
あ、募集してた。
してたしてた。
はい、
あ、イケボとかは言ってないけど、そういうのは言わないけど募集してて募集してて
周りから言われるもんだから
、まああまりにも来ないんで、まあ試しにその女性登録したらめっちゃ来るのかを、まあ、一応ね、
ネカマってこと
か。冗談ですよ。
いや、したんでしょ。
あ、したして。
冗談じゃないよそれは。
でした結果なんかめっちゃ、まあ、めっちゃ電話がかかってきて、でもそれはまあ怖いから取らない。な、怒られそうじゃんそういうのって。
あ、怒られそうだ、まあ、そうね、嘘が発覚する瞬間だからね、 それって。
けどなんか間違って出ちゃって一回、
やば
で出たらなんかその人は女の人だったんですよね。
あ、な、女子から女子にしたと思ってる。
思ってる、
うん、
けどその人の言い分話を聞くと、まあ、最初はもうちょっとと思ってるけど俺らお互い。
おお、いや、こっちも声、
そうそう、18歳の俺はめっちゃと思ってるけど、
うん、出すわけにいかないけど出した。
あ、もう出した出した。あ、で、あ、すいません、こういう都合でちょっとやって、本当は電話も出たくないんですけどちょっと出ちゃったんでごめんなさいみたいなことを俺が言ったら、はいはい、あっちはあっちで、私は女性なんですけど、一回その男性のメンタルでやってみたくて、
お
で一回その、まあ、適当にかけてたところなんですよみたいな。
あ、なるほど、男性としてで、で出してたんだその人は。
そう。
ああ、なるほど、もう完全に逆転した出会いなんだ。
いや、そう、ベンジャミンバトンみたいなことが起こって性別ベンジャミンバトンが起きて
はいはい、
でまあほんのちょっと、まあ、話は弾まない弾まないけどなんかシンパシーみたいなのを感じて。
いや、まあそうだね。
なんかそのめっちゃ太ってるから今不登校だとか聞いて、でなんかその流れで、うん、なんか多分 LINE を交換したりして、
へえ、結構親密になってる。
そこで終わった。
あ、交換まで、
交換で達成して、で、はいはい、そこから別にまあ仲良くないんで、
まあ
仲良くないんでそれで連絡しないで、
うん、
っていうところで終わってたんですけど、
はいはい、
まあ、っていうこういうなんかエモい話があったりして、
お
で一旦スカイプの話は終わります。
う、
終わってスカイプ終わってスカイプ来ちゃうから それから付き合って終わって、
そこに連れてきたんだろ君が。
LINE
ここの全員を、
LINE の話よ。 LINE いけてるでしょ。
過剰書きみたいな
最近で
しょ。
リアクションが自分が好きな絵文字使えるようになって可愛いから LINE。
つい最近の話ですよこれ。
あれおもろい。めっちゃ
あの LINE を長押し、メッセージを長押ししたら、今までは6種類ぐらい、
そう、なんか絶妙に感情を表現しきれてないグッドとかお願いしますみたいな、
うん、そうそう、怒りがないのがね全然ボーラできてないですよね。
なんかあれ気分いい OK ないもんね。
はいはい、なんかこの
いやそうそう、ちょっとなんか
これはなんか流すときじゃん、ちょっと
そう、まあ、相手にっていうそういう表情があるんですよ。
かといってハートを送るほどでもないし、でもこのお願いっていう、
あるある、両手をね、
これは意味が乗っちゃっててね。
いや
全然ボーラーできなかった
のが最近進化した、まあ、最新の LINE なんですけど、
うん、
まあ、あれも半年ぐらい前のアップデートで、そのあなたの友達みたいなが誕生日だったら上の方に出てくるようになったじゃないですか、勝手に。
はいはいはい、なんかメッセージ来ますよ、この三角形の帽子をアイコンに勝手にかぶらされて、
で、あなたの友達が今日3人誕生日ですって書いてたから、
はいはい、
3人見たんですけど、うん、3人ともマジで知らない人で、
へえ、
まだ名前があれですよ、その秋とか、
あ、
だからコータとかですよ、
まあ、昔はね、もう覚えてないっていうの
も、ね、だからサークルの弱々つながりで仲良くなった人とかもいる、
はいはい、グループ LINE のね。
でもかといって俺3人中3人知らないっていうのは、俺がちょっとさすがに LINE 友達ズボラすぎるかと思って、
確かに
整理しようとしたら、
うん、
なんかそのうち1人が、女性で、
はいはい、
お、さっきのスカイプチャンネルの人だってその時めっちゃビビッときて、
あそこで思い出したんだ。
うん、なんか顔ギリ見てたからその時、
はいはいはいはい、
で、LINE って、ま、顔だけはま丸いからギリ顔って視認できるぐらいなんですけど、うん、アイコンタップするとその画面いっぱいに広がるヘッダー画像みたいなのあるじゃん。
ああ、そう、アイコンじゃないね、うん、その人が設定してるやつが出てくる。
ボディービルダーになってた。だから克服したんだって思って、
おお、そうか、
そのた不登校だったんですけど、この12年のうちに知らないうちに多分鍛えて、まあ、鍛えてじゃないか、痩せて不登校を脱して、
うん、
そのノリで鍛えて、ボディービルの大会に出て、でボディービルの大会に出た自分を LINE のヘッダーにするところまで行き過ぎるぐらいまでたどり着いたっていうのを聞いて、
克服しすぎでしょう。
いやめっちゃ俺それエモかったな、これちょっと共有しておきます、ね、
いやすごい話ですよ、
はい、いやすごいよかった。カブトです。
あ、高橋です、よろしくお願いします。めっちゃ遊んでんのかと思ってちょっとヒヤヒヤしながら聞いてた。
いやいやしない
でしょ、知らない人ばっかり LINE にいるっていうのは遊んでる人の LINE の状態じゃないですか。
いやいや、その LINE 交換しましょうよ断れない証拠でしょ。
あ、まあそうか、逆にね、
そうでもある。
あ、そうか、そんなエピソードはさすがにないな。スカイプでエピソードなんか本当にない。
のぜにあれか、友達とハンゲームしながら。
ないないないない
ない、
ない、その俺が持ってたパソコン、
はい、
だから小学校とか中学校の頃でしょ、そのスカイプが、うん、一番ガッて来てた時って、
まあ中高代ぐらい。
その頃はそのお父さんがボーナスが出たんですよ、会社で、
うん、
だから初めて我が家にパソコンが来て、
わあめっちゃいいねそれ、
あのキティちゃんのゲームとかが入ってる、あ、すごい昔のパソコン。
へえ、ピンボールとかの時代。
あ、ピンボールももちろん入
ってる。同世代ぐらい
の。ピンボールとあのキティちゃんの、ま、なんだっけ、なんだっけ、
うわ、わかんないマジで、
あのポムポムプリンを叩くゲームがあるんですよ。
なんかそれサンリオの許可取ってる、ちゃんと。
いや、取ってる取ってる。
あ、そう
そうそう、そればっかやってたんですけど、
いやちょっと変な暴虐性出てるな。
そのパソコンだったから、だからネット環境が悪くて、そういうエピソードが本当にない。チャットというものができなかったから、声で。
めっちゃ怖いよ。でも
今
でも全然怖いもんね。
まあね、なんか斉藤さんみたいなアプリがあったりしましたけど、まあ、だからこうやってね顔を突き合わせて会えるのが本当に安心ですよね。大丈夫でしょうね皆さん
なんなんなん、どうだったら嫌なの。
いやだから
もし
そのね、 なんでしょう、反射みたいな。そう、
あー、ちょっと聞こえちゃったな、うん、反射って言ってたの。
そうそう、だったら嫌だなと思って。
まあ大丈夫そうですね。あげるか、仮にいたとしてあげるか。だから聞く意味ないよそれ。
4本だけこう、
いや小指詰めて、円弧詰めるけど
というわけで、
はい、というわけでじゃ
あ、はい、今回もやってまいります、あーばらや204号室 R。
当ポッドキャストではアイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
急成功。
ちょっと本当になんて言ってた今。
救出成功。
何を？
救出成功しました。
誰かを。
昨日ね、
はい、
あなたも言ったけど終電で名古屋に泊まってもよかったんですけども大阪に。
いやね。
来たじゃないですか。
走ったわあれ。
走ったね。あの後閉めて終電で間に合うかどうかっていうところで走ってきて、でしかもそこから休むことなく、まあ、皆さんも見たかもしれないですけど、あの大阪でのエモい画像、
なんか夜の明かりに照らされてみたいな写真ね、
う
ん、
そうそう、あれはだから終電で帰ってきた後そのまま僕はコミュニティサイクル借りて、
はいはい、
自転車で夜の街に繰り出して、うん、でそのなんかやん、大きにか、
大きに、大きにっていう文字、
大きにっていうネオンがあった、あれ探そうって言って、で大きに看板で調べても出てこないから、カブトは自転車なんか借りてくれないから。
いや、そうそう、ホテルが違うんですよね。違うホテルに泊まってて、
そうそう、僕らあんま仲良くないから一緒のホテル泊まんない。
いやいや、仲いいんですけど泊まんないんですよね。
だからカブトがなんかこっちいい景色ありそうな気がするって方向を決めたら、俺がカブトの未来を見に行くために先に自転車でバーンって言って
念能力みたいな、そうそう、スタンドみたいになってくれて、
カブトの未来を見に行くっていう探し方で、うん、まあ、の写真を撮ったんですけど、まあ、だから大阪に泊まったんですよね、
はい、新大阪なんもないね。
いや、そうそう、
さすがにね、さすが、いやいや俺わかるよ、別にその新ってついてる新幹線の駅はさすがになんもないね、やっぱ
東北青森でいう新青森も同じなんですよ、
はい、そう
です、その開発されすぎて何もないと言います
か、駅中はねいいんだけど、
そうそうそうそう、
何もない、
綺麗なんですけどね。だから大阪のホテルに泊まったんですけど、はい、あのホテルのあるあるの話ですけど、絶対絶対に冷蔵庫に飲み物忘れてきちゃうんですよ。
いやー、まあ仕方ない。
ね、
仕方ない仕方ない。
仕方ないって言っちゃうレベルのあるあるじゃないですか。うん、だからもう、アバタの朝飲もうとしたグリーンスムージーたちをもう寄贈してきたんですよ。僕は今まで。
もったいないね。
いや、そうそう。なんですけど、今日は救出成功。
あー、その救出成功。いや、おお、優しすぎるみんな高橋に。うん、
あの、蓋付きのゾーンね。あのエナジードリンク、
ああはいはいはい、確かに飲みかけ、
あ飲みかけですけども8割残ってたんで、あ
それ救出はすごいよ、
危ない危ないと思って、そう持ってこれたんですけど、もうこれなんとかしませんかこの問題、
誰に言ってんの、支配人、
いやもうもっと多くの方に届けたいですよ、
ああそうか、
うん、だから飲み物たちを冷蔵庫から救いたいんです僕は。
柴田みたいに、
そうそう、
柴田の
救いたい
の動画みたいに、
そう冷蔵庫のフリーイラスト、はいはい、救いたい、
あるけど、
だからこれ一番大事なのが、忘れてっても多分ホテルの人って飲まないじゃないですか、
もちろんもちろん、
でこれが未開封だとしても、
うん、
怖いし多分ルールで決まってるし、うん、だからまあ飲むならまだ、
いやそれ、ね、本当それ、
そうそうそうそう、誰かの役に立てるならいいんだけど本当に廃棄されてると思うんで、うん、だってまず僕のさっきのエピソードにあった通り、朝飲もうと思ったスムージーを飲んでないわけですよ、
うん、
だからもうってことはもう部屋を出る時に忘れるならまだわかるけど、もう寝た時にはもう消失してるわけですよ、
はいはいはい、
これっていうのは、というかもう下手したら、
うん、
飲みを入れてバタンで閉めたこの瞬間にもう消失してる
そんな思考実験みたいな、シュレディンガーの猫みたいな感じで、
いやそうそうそう、入ってるか入ってるか、もう入ってない、入ってない、
まあそうだって誰も気づかないし捨てられるだけだから、
もう焼却炉みたいなもんなんですよここの今冷蔵庫で
冷やすんじゃなくて逆に、
いやそうそうそう、
逆なんだ意外と、
逆になくなっちゃってるから、うん、だからもう解決策を考えてきた
ね、あすごい、それマジで特許取れんじゃないワンちゃん、
いやまあ確かにね2個だけ、
十分十分、
こういうのって5個作ってきて場を持たせるでしょ、2個だけ
あじゃあ本当に思いついた2個、うん、これ聞いてみましょう、
お時間取らせませんねこれは、
うん、
1個目、目線の高さに設置する、
あなるほど、
低く置くじゃん、
はいはいはい確かに、
冷蔵庫って低いしなんか置くじゃん、
うん、
だから見逃すんですよ、
そうかも、
だから高い位置で、ま、なるべくより出てきてもらってニョって
邪魔だな、
足突っかかるぐらい、
足突っかかるよ多分、
突っかかって思い出すじゃん、
ああそう、それぐらい有識問題なんだ、
そんぐらい救いたいのよ俺は、
あはいはい、そうですか、
そうだって、まあ、あわよくバカでかくあっ ってくれたら嬉しいけどね。
はいはいはい、ホテルで、
うん、だもっと目立てよお前っていう、
うん、
もう盗む気満々じゃないですか、こんな低くて奥でひっそりと。
はい、はい、で実際盗まないんだもんね。
そうそう、盗まないって言ったよ。
いや冷蔵庫くんは盗んでるのか。
盗んだ、そうそうそう、
ホテルの人は盗まないけど、
盗むためにあんなちっちゃく奥狭いところにいる可能性を。
それ冷蔵庫のお母さんの目見ても言える。
冷蔵庫のお母さんの目見ても言える。
お母さん冷蔵庫、
お母さん冷蔵庫、
鮮度を保つ。お父さん冷蔵庫は容量がでかい。
そのハイブリッドで誕生したさらにいい冷蔵庫ね。
そうそうそう
そう、そうやって本当に進化していくからね。はい、はい、まあ、言えますよ僕は。じゃあまあこれはまあ多分現実的じゃない。高いとこに置くって、うん、あんな重いものを高いとこに置くのは多分無理だから、はい、2つ目、一番忘れないもの何ですか。
ホテルで。
そう、
まあ、鍵は忘れないね。
あ、正解です。もう結局ルームキーじゃないですか、
うん、
だからルームキーこう刺すタイプのホテルの場合ね、うん、は入れないと電気つけさせてくれないちょっとケチなホテルあるでしょ、う
ん、はいはい、いや、まあ確かに嘘ついてなんか刺すホテルね。
それ公言しちゃっていいんですか。みんなこっそりね、イオンのカードとかを刺してみたりしてる人もいると噂で聞いたりしました。僕はしてませんけど、
3点方式みたいに。
そうそうそうそう、じゃなくてもう抜いたら冷蔵庫がパコーンって開く。
ああ、はいはいはい、でちょっとぶつかって音鳴るぐらいの。
もうパコーンってなるから、まあ、明るいし冷蔵庫の中ってね、
うん、
あ忘れてたってなるじゃん。
あ、そうかそうか、
これいいんじゃないですか。
あ、これいいかもね。
ね、抜いたらパコーンってなるっていう、
うん、
で、まあ夜出かけたりするときに抜いちゃったりすることもあるじゃん。
はい、あ、じゃあ良くないじゃん、抜くなっちゃうよ。
だからちょうどいい強さでパコーンってやればドゥッドゥッって戻るでしょ。一瞬明るくなってほしいのよ。
まあ、まあ、まあ、気づきたいだけか。
そう、これいけそう。
これどうだろう、俺が、まあ、できます、技術的には可能ですよ。
ああ、そう、彼エンジニアなんですよ。
これ技術的には可能なんですけど、うん、やっぱコスト、そのコストを取ってまでやりたいかっていう、う
ん、でもでもでも、
はい、
あまたのグリーンスムージーたちがね。
高橋はね、
飲まれずに。
まあ高橋はそうだけど、
頼むって支配人が持って帰ってくれと思いますけど、その唯一ね。いやいや、
確かに
何でも決める。
ビジネスホテルだと諦めるけど、
うん、
民泊とかそういう一棟貸しとかだと逆にこれワンチャンありえるぞ、その大家が泥棒癖があってもらってくれる可能性あるぞって思ったりする。
はいはいはいはい、そのルールがねしっかりしてないところだったら、まあ無理か、
うん、
まあ、だからじゃあ無理ならしばらくはこのメンバーで声かけ合って、
おー、今日梅田ラテラルに集まったこの皆さんで。
絶対今晩はダメですよ。
あ、
今晩忘れてっちゃ買いないんだから。
この泊まりで来てくれてる人がいたらね、
うんうん、そう、まあ、じゃあこれは諦めますと。
はいはい、
で、まあ、結局救出できたんで僕は良かったです、別にね。
今日はね、
僕は解決しなくていいから。そう、もっと生きるの上手くない人のための提案だから。
うるさいな言い方。
そう、あの万博に行ってきましてね。
おい、
そうなんです、ありがとうございます。あ、やっぱり
万博の拍手。
勇気あるっていう拍手ですか、もしかして。
もうそのフェーズ過ぎたよ、でもちょっと。
あ、そうだね。僕はね、まあこれちょっと舐めてると思われるかもしれないですけど、1時半に行って、
はい、
午後の行って3時には帰ってきたんです。うん、だって寝たいし公開収録もあるし。
はいはい、
朝3時に行ったんだ
よ。俺はだから7時に起きて、
だって昨日2時まで一緒に自転車で走り回って。一緒じゃないか、俺だけか。
まあまあそうだね。
あなた
は行けって言って、
こっち行けって言ってただけか。
うん、
はいはいはい。
けど俺やっぱそのまあ、ディズニーとか、まあ、あのアトラクション系のものもそうですけど、開園時間から行かないと、もう惨めで惨めでしゃあないんですよね。
まあまあもうね、僕が行った時には2時間待ちとかばっかりで、
うん、朝空いてたよちなみに。
へえ、あ、そうなんだ。土曜なのにね。
9時台の一番早いチケット、うん、あれチケット1時間おきで取れる枠あるんですけど、一番早いので行って、で今日のこの梅田ラテラルの集合時間ぎりに
着
くような電車で走ってきたから、
はいはい、いや素晴らしい。
持てる時間は全て万博に今日は尽くしました。
僕は1時半に行って3時に出てっていう、
いすごい
よ、もうぴったりこの公演時間と一緒の1時間
半。万博ぐらいこれがすごいんだ。
いやもう
だからそうでもある。
で濃い時間を過ごさなきゃと思って、
うん、
まず僕はね西ゲートっていう方から行ったんですよ。これはバスで行く人がたどり着くゲート、電車とかで行くと東ゲートっていう方で、
はい、
多分そっちの方がメジャーなんですけど、そっち行くとね あの旗が各国の国旗がずらーってあるんですよ、
うん、
あれ壮観めちゃくちゃ、
うん、あれ確かにバスで着いた時に、うん、おって思うよね。
いやそうそう、僕は個人的にやっぱりいろんな国にお世話になってるんで、
あそうか、その YouTube でそういう動画が
上がってる、そうそう、 Google 翻訳をすごい活用してるんで、一個一個にちゃんとお礼して
本当あんま使ってないのない
1時間半しかないのに、うん、まあありますよ絶対。
あそうか、
そうそうそう、でも一個一個礼して、で入ろうとしたら、あの持ち物検査がね、
うん、
あって
ちゃんとしてんな。
でもこれは心得てました。
はい、
うん、ありますっていうね。もう僕はやっぱ北海道出身なんで、そう飛行機の持ち物検査とかは、
はい、
もう慣れてるんで、
うん、
でもあれってまあちゃんとゲートがあって、で空港のあの持ち物検査と同じようになんかこの警備員みたいなしっかりした人が立ってて、はいはいはい、だから空港の持ち物検査みたいな感じかと思ったら、空港の持ち物検査みたいな面して空港の持ち物検査じゃないんですよ。
はい、
だから飲み物あったら出さなきゃいけない。
はいはい、俺の前の人もそうだったよ。
だけどだパソコンも出そうとしたんですよ、うん、飛行機で行
きました。ああそうだね、
そうだけどパソコン出そうとしたら、あパソコンは大丈夫ですよって言われて、
うん、
あパソコンは大丈夫なんだと思って、持ってたあのタリーズのコーヒーカップ、
はい、
これもトレーにね、あの通すから置こうと思ったら、あそれは持って通って大丈夫ですよみたいな、あ飛行機と全然ルール違うわみたいな、なんか全部裏目になっちゃって
だ、ね、一応良かれといい客であろうとしたのに、
あそうそうそう、
なんか余計なことする人みたい
で、テンパってカバン全部持っていこうとしちゃって
ダメだろ、
あ違う違う違う、それは置いてくださいねって言って、
まあ、もちろんもちろん、
あそれはそうかと思って、うん、挙句の果てにその係の人に、あそんな焦らへんで大丈夫ですよって言われていや焦ってへんしと思って
焦ってる時の言い方なのそれ、
いやいや
絶対焦ってる、
ちょっとだけ腹の立つ言い方されて、そんな言われたら焦るやん、はいはい、逆にって
弱い関西人
なんやねんほんまって
あすごい対抗意識が出てきたよ。
でその後缶の飲み物は持ち込めませんって言われて、朝救出したゾーンを没収されて、うわーってここで救出したぞって見せようと思った
あ空のゾーンが今ここに
没収されて、最悪冷蔵庫側でした。
わかんない、
万博は、
いやいやわかんない、褒めてんのかけなしてんのかいまいち、
もう最悪の気持ちで正直入って、うん、もう万博はなんか1時間半しかないんで、もう何もパビリオンも入らず、
うん、待ち時間がね長いから、
うん、特に何も食べず、
はあはあ、
でめっちゃ楽しかった。
え、あそう、あじゃあまあ良かったな。何が良かったの？
広い。え広いはすごいよ。
あそう、モンゴル育ち。な分からんけど、その広いところで
日本で鬱屈としてたから。母国母国っていうこと？
まあ広い差はやばいよあれ。
いやそうそうそう、めっちゃ広かったし、うん、あのでもね確かに。普通だったらいやもうちょっと痛かったなって後悔があったかもしれないんですけど、はい、あのこれ先にネタバレしちゃいますけど、この後の企画のコーナーでやろうとしてるルールを1個課して万博に入ってたんで、
はいはい、
それめっちゃ楽しかった。
ああなるミッションがある方が燃える感じ。
そうそうそうそう、
なるほど、ね、
そうで帰る時にこのゲート見て、うん、またゾーンのことを思い出してはぁってなって
1回盛り上がったのに
出ていきました。
ああそうですか、まあ1時間半、うん、
1時間半、まあ楽しか
った。ああよかった、
楽しかったって言いました。
ああ聞こえてます、早い小泉純一郎みたいな、
はい、
出ました、
まあこれをみんなに伝えることで僕はちょっと心が救われたなって、
うん、ああよかった。俺も万博ご飯なんか食べたかったんだけど、
うん、
なんか本当に美味しそうなやつは、美味しそうっていうかその郷土料理は、
あそんなんだ、
もうカレーのために1時間並ぶから、それはさすがに俺できないし、
はいはいはいはい、
でも空いてるところはもうビッグホットドッグとか、
なんかみんな持ってたビッグホットドッグ、
そうあれカットしてくれないらしいよ。
あそうなんだ、
こんなでかいんですけど、
めっちゃでかい、
30センチぐらい、あのビッグフット、あのサブウェイのね、
はいはいはい、
でかいやつよりでかいぐらいのやつとか、キムチ焼きそばとかね、なんかその、
なんか男の料理みたいな、ね、
確かに
一人暮らし
料理みたいな、千鳥大悟が調子いい時にやるやつみたいな、あのしかなくてそれも食べる気にならないんで、なんかジェラート1個食べただけだったな。
1個だけ嘘みたいな本当の話しますけど、はい、最後にそのホットドッグ見たんですよ、
うん、
で隣にちっちゃい子が立ってて、
はい、
全く同じ太さだったホットドッグのウィンナーと、その子が、だから俺帰りさ時間なくてさ、
はい、
走りながらだったから本当に 子供の腕が3本あるようにで1個はパンに挟まってる。
あ、いや、それ分かった上でまだ腕に見えるんだ。
そうそう、この腕ケチャップかかってるって
分かって、気づけ気づけ。
以上、こちらがアンバラヤ204号室の本編でした。ありがとうございます。
いや
ー、楽しかったね。
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです。お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です。お願いします。
あばらや
204室 R。
お便りいきますよ。
ふつおた、
はい、
お前だれいさん。
お前だれいさん、
高橋さん、カブトさん、こんにちは。
こんにちは。
前回の公開収録の時の様子を YouTube に上げてくださって今回の参加を決めました。
おお、よかった、上げて。
めちゃくちゃ楽しそうだったので前回大阪でやり残して今回はこれやりたいみたいなことがあったらぜひ教えてください。
あー、なるほどね。
はい、
なんだろうな、ありますか。
まあ、大阪で言うとめっちゃあるよ、もちろん。
あ、まあね、確かに、うん、でも次の日さ、
はい、
一応サブチャンネル撮るために大阪を歩いて、
あ、観光してたこ焼き食べた。
あ、そうそう、食べたでしょ、
うん、
もう満足じゃない正直。
俺全然行きたい、それこそ太陽の塔とか見たかったし。
あ、確かにな。
でも今年行ったらつまんないやつ見たくなるじゃないですか。
いや、そう、でも一案として出たんですよ、その企画のコーナー考えてる時に、はい、大阪万博行く人と過去の万博行く人に分かれて対決しないみたいな。でもさすがにかわいそすぎるよねって話。
いやいや、そうだね。
そうそうそう、あれって普通に入れるんですか、今。公園なの、ただ入場料とかはあるのか。あ、入場とかある。
塔自体が多分なんかそんな感じかも。
あの大阪万博ってさ、
はい、
なくなっちゃうの、あれ終わったら。
そうなんだよ、片付けんじゃない。
めっちゃもったいなくない。
まあ確かに
欲しいんだけど、捨てるぐらい
また部屋散らかる、散らかるって。
そのレベルですぐ
部屋散らかっちゃうよ、今汚いんだから。
そうか、こういう精神がいけないのか、
うん、
だろうね。まあ確かにそこの万博は行きたかった。
うん、いや、そうですね、うん、で公開収録で言うと、まあ確かに意外と浮かばんな。
そうね、今回もほぼパンパンに入ってくれたから、これ以上人が来てほしいとかもないし。
まあいいですよね、いい距離感で嬉しい、とても。
今が最高って言ってます。ありがとうございます。言い換えるとね、
うん
うん、
ありがとうございました。もう一つ、
もう一つ、
スーコさん、
スーコさん、
高橋さん、加藤さん、こんばんは。
こんばんは。
アバラヤ10周年、そして全国ツアー開催おめでとうございます。
ありがとうございます。
大阪にまた来てくださって本当に嬉しいです、
うん、
私は旅行した際、その地域だけで流れる番組を見て普段と違う空気を味わうという、自分だけの密かな楽しみがあります。
はいはいはい。
これからいろんな場所を飛び回る2人は、旅行する時の自分だけの楽しみはありますか。
あ、それいいね。ルーティンこそしてないけど、たまたまつけたら昨日も見て、
あー、すごい、
風数屋がネットショッピング番組みたい
な
してて、
はいはい、
なんか複雑な気持ちにな
っちゃう。昨日っていうのは、
うん、
愛知県での話ですか、大阪府での話ですか、
あれどっち。
まあでもまあ大阪のかな。
記憶が混濁としてて忙しすぎて、
うん、
俺のエビみりんせんべい食べた。
食べてないよな。何
だ、俺が買ったはずのエビみりんせんべいがどこにもなくて。
冷蔵庫じゃない。
あ、そうか、絶対そうだ。
全然ありえる。もうあるよね、その食品はここみたいな、その絶対忘れないようにすること
。俺疲れすぎてエビビリンせんべい冷やしたの。
そうそう。
信じられないんだけど、うん、まあそうか、
はい、
なんでしたっけ、
マイルの、そう、自分だけの楽しみ方。
あ、昨日名古屋で話したけど、
はい、
そう、ホテルのルーティーンはあってね、
うん、
絶対服洗うんですよ、ランドリーで、
はいはい、
なぜなら服1セットしか持ってかないから。だから洗えなかったら罪なんですよ、
はいはい、
昨日洗えなかったから積んだんですよ、
うん、そうそうですね、先週の放送で載ってる内容
で、先週の放送を聞いてもらえればと思うんですけど、
はいはい、
そうで楽しい。あのランドリーって大変で、洗って30分経ったら行って、これ乾燥機に移さなきゃいけないんですよ。
いや、あれ、はい、分かる分かる。
2回行かなきゃいけない、
うん、
だからすごい時間の使い方がね大事で、
うん、
うまくできた時 あ、俺はやっぱり生きるのうまいって。
ああ、よかった。
覚えて。
そこに帰結するんだ。
そう、肯定感が上がる。
ああ、素晴らしい。
うん、ありますか、ハ
ブ。俺は朝食バイキングですね。
ずっと言ってるね。
なんか
3週間に1回やばらで言ってんじゃん。
本当に。美味しくなくてもよくて、まあ、これもずっと言ってるけど
失礼だろちょっとそれって。
いやいや、俺でも今日のとこももう全然良くなくてい
や名指しで
名指ししてないってまだホテルを売ってないでしょ。
いやいや、特定できますよもう最近の人って。
あ、そう、そんなすごい、うん、なんか、あ、まあ、いわゆるなんか結構あの、うん、告知の紙はめっちゃ美味しそうで、
はいはいはい、
大阪の名物、ま
あ、頑張るよね
が出るって大きく書いてたんですけど、はいはい、実物はもう本当になんかたこ焼きを知らない人が予想でたこ焼きを作ったみたいなたこ焼きを
ワンチャン丸くないみたいなな
んか底面が、うん、あの平らだから、あ、どこに置いても転がらない形状
ドーム型のね。
ああ、ドーム型って
たまにありますけど、冷凍のとか、
ね、お好み焼きもなんか、うん、たこ焼き、さっき言ったたこ焼きを手でこうちょっと伸ばしたような形状
あ、絶対それをやりくりしてそうだね、たこ焼きもこ
の中。ああ、いや、そう、同じ材料。
ああ、なるほどね。
っていうのが楽しみですね。
ああ、なるほどね、食だね。
はいはいはい、
好きだね食。
食面白い。食はまずくても、うん、おもろいから。
でも
けど映画つまんないと、うん、あ、まあでも映画もつまんなくても面白いかちょっと 無敵かも俺。
いや、楽しそうだね人生。
いや、そうかも。
スカイプもキモかったけどやってたんでしょ。
いやいや、もちろんあれはキモい。
無敵ない。すごいな、うん、俺ももしかしてキモいと思われてる、
うん、キモい。
キモいけど付き合ってる。
キモいからいい
褒められてるのかな。ありがとうございます。
ありがとうございます。ふとうたは以上です。
はい、アバレア204号室ではメールを募集しております、各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いいたします。告知何かあるかな、全国ツアーやっております8箇所行くんだっけ、8箇所9公演なんですね、はい、で今2箇所が終わりまして、明日福岡行く、昨日名古屋、この2つは完売しました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
で多分、まあ、後ほど人数は聞きますけど、まあ、他のところって結構キャパがだいたい40-50ぐらいとかですけど、もうここはそれは多分超えて、
はい、
最も多い会場になると思うので、皆さん改めて集まってくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あ、こっからなんです話は。青森と札幌、やっぱ北になるとね、
はいはいはい、
まだ残ってるんです、ね。
あ、日程も先なんでね。
まあまあ、
じゃあ俺めっちゃす、いや、ほんとすごいと思ったよ。だって、まあ、6ヶ月先の日程出して、
はいはいはい、
よく予約するなと。
ね、
おや、ほう、ありがたすぎる。
30人は予約してるからね、今の残り的には、ね。
気づいちゃうから、すごく嬉しいこと
も。もし気が、向けば、うん、ぜひ、まあ、僕らの地元が続きますから、青森、ね、北海道ってね、はい、ぜひ見に来てくれればと思います。そんな感じか。
はい、
というわけで以上、アバレア204号室全国ツアー公開収録10周年 in 大阪でした。
よくできた。よくできた。
絶対10周年最後じゃないけどね。
まあ、
公開収録が10周年みたいにな
っちゃう。
ありがとうございます。
配信の方もありがとうございます。
ありがとうございます。
見ていただいて。
というわけで収録は以上になります、
はい、
ありがとうございます。